漫画で恋する英会話。
この番組は持ってる漫画は4000冊、読んできた漫画は1万冊超えの漫画オタク英語コーチが毎回おすすめ漫画をリスナーの皆さんにお届けする番組です。月に2回、第2水曜日と第4水曜日にお届けしております。英語コーチの千尋です。
そしてアシスタントの三上めぐみです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さあ、今日のおすすめ漫画もちょっとウキウキしながら話せるのかなと思ってますけど、千尋さん、
はい、はい、今日もウキウキ漫画を持ってまいりました。
イエーイ。
では今回はこちら、ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか。
パフパフ、ね、パフパフ、今月はホワイトデーも来ますから。
そうですね、3月ですしね。
3月ですしね、うん、はい、
出会いということでこちらのダンマチを紹介していきます。
はい
はい。あらすじはですね、舞台は迷宮都市オラリオという異世界の物語でございます。そこでは冒険者たちが巨大な地下迷宮のね、ダンジョンを攻略するために、ファミリアっていう神の眷属の仲間たちと協力していきます。で、この神の眷属ファミリアに所属するには特定の神様と契約する必要があるんですね。はい。で、ファミリアに所属した人間は特殊な力、もう神様の恩恵をね、手に入れて魔法やスキルを使うことができるようになるんですけど、この主人公ベル君、ベル・クラネルっていうのが14歳の少年ということで、この子が主人公です。で、彼は女性との出会いを求めてオラリオを訪れたっていう、ちょっとね、横島な心を持った、まあ、思春期の男の子だねって感じですね。
そうですね。かわいい。
ね、かわいい。そしてこのね、ファミリアに所属するべく、いろんなね、ファミリアも訪ねるんですけど、もう実力不足で門前払いをされてしまうっていうところからスタートします。で、その中でもうそんな、どこでも門前払いされてたベル君を受け入れてくれたのが、見た目が幼女の女神様、ヘスティアっていう女神様になります。で、そこでベル君がヘスティア様の眷属になって、冒険者の力を手にするんですけど、もうそんなある日、ベル君はダンジョンで命の危機に直面して、いやもうケンタウルスに殺されちゃうよって時に、その時こうベル君を救ったのが女性冒険者のアイズ・バレンシュタイ。めちゃめちゃ強い、もうめちゃめちゃ美しくて可愛い女の子なんですけど、うん、かなりレベルが高いね、勇者です
、はい、
でもその時にも命を救われたベル君がもう一目惚れしてしまいまして、アイズちゃんにね、
うんうん、
でそのベル君は、その、彼女に追いつきたいってい こう強い心を燃やして、今後、様々な困難や壁を乗り越えていくっていうお話になります。
なるほど。神と人間の関係性がいろいろあるんですね。
ねえ。まあ、ベル君がね、またモテるんですよね、この子がね。
そうなの。容姿も可愛いしね。
可愛いんですよね。うん。そう、まあ、このダンマチのね、魅力っていうのが、今すごく異世界ものってめちゃくちゃ流行ってますけども、うんうんうん、なんか他のものと違ってすごくコツコツ強くなっていくっていうのが特徴になってて、
うんうん
うん、まあ、いわゆる昔ながらのこう RPG ゲーム的な世界観でね、こういきなり強くなっているっていうのがないんですよ。
徐々に徐々に。
徐々に徐々に本当にコツコツ系ですね。で、このね、その世界観もすごくいろんな神話とか好きだったら、まあたまらない世界観なんですけど、この日本の江戸時代を連想させるような和風の街だったりとか、
うん、
で、日本神話をモチーフにした武見和治様っていう神様がいたりとかね、うん、なんかいろんなこう世界観ごちゃ混ぜになっているのも楽しいところですし。
そうですね、飽きは来ないですよね。
うん、飽きは来ないですよね。うん、で、その異世界系のによくある作品ってこう、主人公最強系っていきなりチートの、で、力を手に入れましたとか、転生したらもうすでに最強でしたっていう物語ではない。うん、こういうちょっとこう、まあ、友情、努力、勝利っていったこう少年漫画系のね、コツコツ系の、力をつけていくっていうタイプの話になっているので、まあ、それがね、こう、他のライバル作品というか、ものと違って差別化されてるなっていうのが魅力になってます。
そうですね。あと、なんかロマンス系もありますよね。
ねえ、なんかちょっとこう、ラブコメ要素もあったりとか、 で、でも、かといって、熱い展開の戦いもありの、
おお、そうそうそう。
他のキャラたちも個性強いし、まあ、
結構
何より、
女性も多いですよね。
そうなんですよ。何より本当女性がね、強くて美しい人が多いんですよね。
そこもなんか魅力的だなっていう。見やすいかなって。
強い女性は好きですか？
いや、私は強い女性でありたい。
ああ、なるほどね。じゃあ、そんなね、強い女性も出てくる漫画の話を、じゃあ、男の子を中心に紹介させていただきます。では、まず一人目、主人公のベル・クラネル君。
ベルクラネル。
英雄に憧れてオラリオにやってきまして、本当に幼女の姿をした女神様、ヘスティアの唯一の眷属となって、新米冒険者としての一歩を踏み出しますと。で、その後はそのアイズさんとの出会いによっても尋常ならざる速度で成長して、で、そのルックスも相まって世界最速、ウサギレコードホルダーと言われていますと。まあ、白い髪の毛に赤い目をしているのでね、ウサギちゃんって呼ばれてる感じなんですけど、でも本当に物語を回を重ねるごとにどんどん強くなっていっております。で、次に、最初、ベルと、専属契約を結んだ鍛冶師です。ベルフ・クロットさん。ベル君のいい兄貴分でもありますし、負けを打つことのできる、ちょっとね、呪われた血筋とか言われているクロット家の末裔で、で、鍛冶師としての上ではピカイチなんですけど、ちょっとね、命名センスがすごくダサいっていうところがたまに傷。まあ、それが、ギャップが可愛いところなんですけど、ベルフックさんが、所属している家自身のヘファイストス様に特別な思いを寄せており、認められたいと思っている青年でございます。
なるほど。
で、続きまして、桜花さん。こちら、極東出身の大柄な戦士で、人一倍強い責任感の持ち主で、竹三日月様のところで、所属しています。で、武芸とか戦闘以外の部分では僕念人っていう性格らしく、同じ派閥のちぐさちゃんからの気持ちに全く気づいてないと。
ああ、
いますよ
男
ね。
って感じ、男性。
ねえ。自分不器用ですからみたいなや
み
つ
たい
ね。
なね。
本当に。で、最後に、私は、推しメンなんですけど、オッタル様です。
あたる。
オッタルはフレイヤファミリアの団長として、個性豊かなメンバーたちをまとめるリーダーと。いうことなんですけども、もうとにかくこの世界最強の方です。で、フレイヤ様に対しても絶対的な忠誠を誓ってまして、彼女のためならばどんなことでも厭わない。かといってね、結局、そんな盲信的に従うわけじゃなくって、まあ、時々、ちょっとそれはいけませんよ、フレイヤ様とかね、言ったりする方でもありますと。で、ベル君にとっても憧れの存在であり、ベル君からもオッタルさんと呼ばれて慕われていると。彼のね、冒険者としての成長を促している、なかなか重要な人物でもあります。
なるほど。
こういった4人のメンズをとりあえず紹介してみました。
もうなんか、だいたい千尋さんの話から、この方が、好きなんだろうなっていう話は分かりましたけど。いや、私、個人的に、そうだな、みんななんかね、結構ベル君の方が、っていう人が多いかなっていう中、私はね、ベルフかな。
いいです
い
よね。いや、でもそうじゃない
や
かなって思ってました、
そ
三上さん。い
う、
や、わか
なんかね、ちゃんとさ、バランス、
る。
自分のバランス。
バランスいい。背も高いし、イケメンだし、剣も打てるし、まあ、戦えるんですよね。で、別
で、
に弱いわけじゃない。
じゃない。ちょっと謎めいたところもある。なんかなんかバランスが惹かれちゃう。この眉毛の細さも結構好きかも。
そうなんだ。眉毛なんですね。
眉毛のこの感じ？
へえ、そっ
そうそ
か。私は強い男が好きだな。おったる
う。おっ
だ
たる。
な。
ああ、なる。その筋肉も好き？
いや、好きっすね。いや、フレイヤ様になりたい。
あ、ねえ、もう、そう、だから出てくる女性陣も、まあ男性陣もそうですけど、完璧すぎて。いや、あんなスタイルはいないっしょ、みたいな。
いやー、本当に。
ね、思うんですけど、まあ、いろんなね、これ以外にも、いろんな登場人物が実はいらっしゃるんですけど、
はい。
まあ、そんな中、やっぱ千尋さん、オッタルが一押しで。
そうですね。本当にイケメン揃いなんですけど、いや、この世界最強っていうところがまたいいですよね。
ああ、いいですね。最
うーん。
強はね、確かに、一番だから
そ
ね。
う。うん。ほんで、フレイヤ様はあの立場でいたい。その守ってもらうの、すごくいいんですけど、主人と、メンバーとしての立場、すごく憧れるな。
いいですね。なるほど。さあ、今回のこのストーリーって、こう、いろんな回が結構あるじゃないですか。
はい。
で、ダマチって結構回ありますよね。
はい。
20ぐらいあります。もっとありましたっけ？
今、アニメでは第5期、第4期か、
第
第
4期。
4期に5期、あ、5期になってますね。結構、かなりな人気な作品ですけども。
で、その中でも、こう、なんか、ここの部分が良かったとかってあります？
見どころはね、そうですね。オッタルがね、ベル君を鍛えるために、一人で単身ダンジョンに潜り込んで、ケンタウルスを鍛えるところがあるんですよ。わざとこう、けしかけるところがあるんですけど、ケンタウルスは本当はね、あんな一人で倒せるようなモンスターじゃないのに、一人でめちゃめちゃ何匹も倒して、で、お前だっつってこう、その中でひときわ強いケンタウルスを見つけて、でしょ、お前を鍛えてやるって鍛えるシーンがあるんですけど、そんな一人で倒せないモンスターをそんなにバタバタとなぎ倒し、なおかつお前が見込みがあるってこう上から目線で鍛え上げるっていうそのシーンがね、割と好きなんですよ。
おお、いいです
わあ、
ね。
そのオッタルの強いところが一番わかるシーンというか。
へえ、いいですね。やっぱりこう強い人っていいですよね。
強い人っていいですよねー。
やっぱかっこいい。
かっこいい。
いいですね。なるほど。まあ今回はじゃあ4人の 男性陣
はい。
を紹介していただきましたけど、じゃあ彼氏、おったる。
彼氏はおったる。
じゃあ友達は、
友達は、ベルフさんか
ああ、一緒だ、一緒だ。私も友達だったら
な
ベルかな。呼び捨てだけど。
ー。あー。
か
まあ
な。
ね、ベル君、かわいいですけどね。
ね、ベル、かわいい。まあ、
ちょっと14歳な。
若いかな。あ、
若い、14歳、じゃ中2ですよ、中2。
息子と同じぐらい感覚だ。やばい。
ああ、そうなんだ。で、そうなるじゃないです か。
確かにね。確かに。
強いですけども。
まあ、友達というか。うん、そうですね。なる
ね
ほど。そんな中、今
え。はい。
日は、断末を、英語で、なんか
はい。
こう、押したいところってどこですか？フレーズでもいいですし。
今日はね、もうそもそもこの長ったらしいタイトルのダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうかっていうタイトルをそもそも英語で紹介するんですが、これはですね、Is it wrong to try to pick up girls in a dungeon? です。
Is it wrong to try to pick up girls in a dungeon?
ってことですね。
なるほど。
そう、ピックアップガールズっていうのがナンパするっていう意味になるんですけど、
ピックアップ。
ピックアップする。まあ、これがね、出会いを求めるのはっていう感じですけども、そう、これはね、it's プラス、形容詞、プラス to do っていう形の文法があるので、これはまた次回
次回に。
紹介して、はい、いきます。
はい。じゃあ最後にもう一度、英語のタイトルを教えてください。
はい。ダンジョンに出会いをまとめるのはもう間違っているだろうか。Is it wrong to try to pick up girls in a dungeon?
はい。ありがとうございます。次の回はその英語を詳しく説明していただきたいと思います。
はい。
シキルさん、本日もありがとうございました。
ありがとうございました。それでは、
それでは、せーの、
See you
See
later!
you later!